おはようございます。主の皆を心から賛美いたします。アドベント第2週目に入りました。今朝は青年会からサラちゃんが天下のご奉仕をしてくださいました。皆さん、先週はアドベント第1聖日でどのようなキャンドルですね、この灯火が灯されたでしょうか。覚えていらっしゃいますでしょうか。そのキャンドルの1本目の意味、
希望。
はい、アーメン。そうです、希望というこの灯火が灯されました。今朝の灯火は平和の灯火であります。今朝すぐる1週間を終えて、主神様のもとに帰ってこられた皆様に、また初めて教会にお越しくださった皆様、主に名を呼ばれたすべての方々に、お一人お一人とインマニュエルの神が共におられ、誠の平和平安をお与えくださいますように。またイエス・キリストにある聖書に記されている誠の平和をこの朝受け取って出かけていく、使わされていくこの礼拝となりますように、祝福をお祈りいたします。今朝は両隣、そして前後におられる方と、主の平和がありますようにと祝福のご挨拶をしたいと思います。ご挨拶しましょう。主の平和がありますように。主の平和がありますように。皆様に主の平和がありますように。ライブ配信の皆様にも主の平和がありますように。一言お祈りいたします。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。愛する天皇お父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして私たちに命を与えてくださり、生かしてくださり、今日あなたの御体なるこの礼拝で、聖霊様、あなたの助けに預かりながら共に礼拝を捧げることが許され、心より感謝いたします。最も低きに下られたイエス様、あなたをこの朝心からお迎えし、礼拝を捧げるものになりたいと願います。どうぞ今私たちの心を沈めてくださり、低くしてくださり、あなたをどうぞ迎えることができますように、あなたを拝する、礼拝する心を私たちにお与えください。疲れの中、また病の中、さまざまな困難の中、すぐる一週間を過ごし、あなたの身元に帰ってきたお一人お一人に、今日聖霊の豊かな恵み、また御言葉の力、命が注がれる時となりますようにお祈りいたします。またどうぞ一人一人が平和を持って、イエス・キリストにある誠の平安の中でこの朝出かけていく時となりますように。また今日の主の晩餐式において、主がどうぞ豊かにお働きくださり、一人一人に血潮を注いでくださいますように。また世界宣教を覚えるこの朝、どうぞ宣教師各地におられる先生方、子どもたち、また宣教地に平和がありますようにお祈りいたします。感謝してイエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。皆様はワールドカップサッカーを見ていらっしゃる方、今日若い人たちもたくさんいるので、寝不足という方々もいるかもしれません。日本もですね、韓国も頑張っておられますね。私の夫は最近とっても早起きで、なぜか4時になんか起きられるようで、4時に起きて、おります。朝目が覚めてちょっとトイレに行こうと思ってですね、通りますと、なんかテレビの光に照らされた夫がしている、ちょっと隙見悪い、そんなですね、驚くこの日々を過ごしておりますけれども、このですね、先日、コスタリカに日本が負けましたか、一回ですね、負けました時に、今韓国に行ってらっしゃいますけれども、ソン兄弟の奥様、ヨン姉妹がですね、負けちゃいましたねと次の日会いました時におっしゃったんですね。 で私はまあ試合見てもいませんので、ああそうでしたねという話をしたら、そんなもんですかとですね、私のお兄さんは泣きましたですね。で孫悟兄弟も泣いたって言うんですよね。それで、ああもったいない、日本のために涙を流してくださってありがとうございますと言ってですね、そしたらそれを聞いていた、まあ、一緒にその時夫もいたんですけれども、聞いていた夫が、あの話を聞いてヨンちゃんが日本のために泣いてくれてるとですね、韓国の青年たち皆さんが日本が負けたら涙を流してくれてる、これは私も僕も韓国戦を見なきゃいけないと言ってですね、昨日も今朝ですか、韓国戦、今朝ですか、昨日ですか、一生懸命今韓国戦も見るようになりましたので、本当に大変忙しくしてるんですけれども、サッカーに情熱を傾けてまあ皆さんもそのように今楽しみですね、また驚き感を覚えていらっしゃるかもしれません今の時代を聖書で週末時代、ウィークエンドではありません、終わりの時ですね、神様がお作りになったこの世界が終わりを迎え、もうすぐ主イエス様が栄光の姿で来られるその日が近づいている、終わりに向かってこの世は世界はどんどん状況が良くなっていけばいいんですけれども、聖書にはそうは書かれておりませんで、戦争があり、飢饉があり、地震が起こり、疫病が流行り、人々の愛は冷え切っていく、それが終わりの時代だということを聖書ははっきりと教えています。今世界を見渡すとき、今がまさしく終わりの時代であることはもう誰も疑う余地はありません。それゆえにこの時代ほど平和を国々、世界に、そして私たちの国にどれほど願うことでしょうか。また他の国々のこの遠い話ではなくても、私たちの現実も家庭の問題、夫婦の問題、仕事の問題、人間関係の問題、子育て、あるいは進学のこと、また病があり死があり、それぞれの人生においても悲しみ、苦しみ、痛み、終末的この出来事ですね、終わりに向かっている、そのような出来事、試練がございます。何より私たち自身のこの内にある罪の性質、現在と聖書では言いますけれども、オリジナルシンですね、もともと持っているこの罪の性質を覚えますとき、一向に私たちの心は落ち着かず、思い煩い、多くの人がこの平和平安、口ではですね、平和平和、平和になるように、平和になるように、もう多くの人が今平和平和、このような言葉はですね、繰り返しこの口から出されておりますけれども、けれども私たちを一人一人を覚えるときに、平和から平安からかけ離れている、そのような存在、もしくは日々であることを覚えます。イエス様は三条の説教、三条の水訓とも申しますけれども、の中で、マタイによる福音書5章9節で、平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろう。そのようにおっしゃいました。英語では、Blessed are the peacemaker というふうに訳されています。つまり、作り出すわけですから、メイクするわけですね。ピースメーカーですから、それは平和のないところに平和を作り出していく。そのような人、平和を生じさせる、生み出していく人、このような人をピースメーカーというふうに言います。先週に引き続き、今朝も私たちは世界に使わされている宣教師の先生方の働きを覚えて、今日皆さんのところには、綺麗な色のですね、リボンが、この胸につけられています。また、私は今日はですね、特に愛する野口先生ご家族、またレイさん、インドネシアにいらっしゃる先生方を、子供たちを覚えて、これ、インドネシアの 数年前にですね、何年も前に野口雄馬先生がお土産でくださったこのバティックですね、これを身につけさせて、心を一つにさせていただいております。今日そのようにして今朝も宣教師先生方の尊い働き、また宣教地を覚えて祝福を祈り献金を捧げます。宣教師の先生方はまさに平和の使者として、ピースメーカーとして世界に使わされ、神様に仕え、人々に仕え、福音を述べ伝えるために出かけて行ってくださっている。生活を捨ててその場所に、宣教地に使わされている先生方であります。今朝この小誌で開きましたルカによる福音書の1章78節79節をもう一度読んでみます。お開きになる方、102ページです。ルカによる福音書1章の78節79節、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。神様の一人子であるイエス・キリストがこの地上にお生まれになった、来られたのは神様の憐れみの心によるんです。この憐れみの心というのは、ギリシャ語では、聖書はこの新約聖書ギリシャ語で書かれておりますけれども、蝶がよじれるほど断腸の思い、断腸の愛、そのような意味を持っている言葉です。憐れみの心、つまり神様は、父なる神様は、罪人への断腸の愛、蝶がよじれるほどの思い、この思いが形となってこの地上に一人子なるイエス・キリストがお生まれになった。それが今78節の御言葉であります。そしてそれは高いところから天よりの光が私たちのところに訪れたということ、そして79節、その場所とは暗闇と死の影に座している場所、座している人々、生活している人々、つまり暗闇の中で、死の恐れの中で日々生きている人たち、生活している人たち、恐れや不安、先ほど言いました平安がない、平和がない、ましてやこちらに平和がないのに作り出すことはできませんですね。借りてくるならいいけど、借りても来れない。作り出すためには私たちに平和がないといけないんだけれども、その平和がないから、作り出すことができないゆえに、人々は牽制し合い、罵り合い、そして滅びに向かっていってしまう、憎しみ合い、争い多くあるこの世にあって、その暗闇と死の影に座している者たちのために、イエス・キリストが光となってその暗闇を照らすために来てくださった。79節、そして後半、そして私たちの歩みを平和に導くために、天の神様はこの世にイエス・キリストをお使わしくださいました。イエス・キリストはまさしく唯一の誠のピースメーカーであられます。平和のないこの世に、暗闇と死の影に座している、生活している私たちのうちに平和を作り出すお方として、この世にお生まれになり、そして全人類の救いのために十字架でご自身の命を神様にお捧げくださいました。ここに誠の平和があります。マタイによる福音書、今日講読箇所として先ほど皆さんと共に読みました、1章の21節から23節をお開きになった方で結構です。ご一緒に読みましょう。 2ページです。新約聖書の2ページです。マタイによる福音書、ごめんなさい、1ページからですね。21節から23節をご一緒にとも読みましょう。 1ページですね。1ページの一番下の段になります。マタイによる福音書1章21節から23節をご一緒に読みましょう。3、はい。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。アーメン。旧約聖書の預言者を通して語られてきたこの約束の成就として実現としてインマヌエル、神我らと共にいます。このことが事実、イエス・キリストの受肉ですね。ちょっと難しい言葉ですけれども、マリアを通して人となって肉体を持って来てくださったこの受肉と、それから十字架、復活、聖霊降臨となって私たちの人生にインマニュエル、神が我々と共にいます。このことを成し遂げてくださった。とこしえに揺らぐことのない希望がここにあり、そして私たちに平和の道が開かれました。そして今朝、この聖書の箇所でパウロという人がローマの信徒への手紙5章1節でこのように申しました。ローマの信徒への手紙、ローマの信徒への手紙5章の1節で279ページ、お開きになる方279ページ、このイエス様の使徒の一人であるパウロという人は、その救いに預かり、そしてローマの信徒への手紙、今日聖書の箇所で開いていただきました5章の1節では、このように言いました。私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており。もう一度読みますね。私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており。クリスチャンですね。世で言うクリスチャン。私もクリスチャンですけれども、クリスチャンが何であるかというならば、どういう人であるのか、というならば、すでに神様に、ここにはですね、恵みによって信仰に入れられた、兄弟姉妹たちがたくさんいらっしゃいますけれども、もう一度、今日のこの五章の一節の御言葉をしっかりと心に刻んでください。また、信仰を持っておられない方々は、クリスチャンってこういう人なんだということを、知っていただけたらと願います。つまり、今の一節を繰り返し読みましたけれども、クリスチャンとは、信仰によって義とされて、主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている人。アーメンですか?クリスチャンの皆様。アーメンですか?五章の中でですね、今日せっかく購読しましたので、もう少し詳しく説明させていただきますと、神様との間に平和を得ているクリスチャンたち、イエス・キリストを信じて、その罪が許されて救いに預かった、神様との間に平和を得ているんですというパウロが言う、それはどういうことなのかというならば、六節から読みます。実にキリストは、私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、不信仰な者のために死んでくださった。信じている者たちのためではない、信じない者たちのために、命を捧げてくださった。八節、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださった。このことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで、九節、その十字架の愛によって、犠牲によって、まだ信じていない罪人であった私たちに、そのような十字架の技をもって、神様がご自分の愛、先ほど言いました、憐れみの心、断腸の愛を表してくださって、 それゆえに9節、今や私たちはキリストの血によって義とされて、キリストによって神の怒りから救われています。10節、敵であった私たちは御子の死によって、キリストの死によって神様と和解させていただいたんです。和解させていただいたんだから、今は御子イエスキリストの命によって救われているんです。ですから私たちは自分を誇りとしません。この世にしてくださった神様を誇りとして生きているんです。今やこのキリストを通して私たちは和解させられたからです。今日は平和という灯火だというふうに申しました。またイザヤ書の預言の中では、イエスキリストは平和の君として私たちのもとに来てくださった。先ほど言いました、私たちは平和平和、そのように口では言う、そのように願うし、誰もですね、平和を求めていない人はいないと思います。けれども、今日、パウロという人が、イエス・キリストのこの救いに預かって、自分の罪から救われて、暗闇と死の影に座していた自分の人生が、イエス・キリストの十字架によって救い出されて、永遠の命、復活の命が与えられて、今私は平和を得ています。その平和というのは何か、神様との和解を生きているんです。これが今日共に分かち合いたい大事なことです。私たちがどうして平和を作り出すことができるんでしょうか。ピースメーカーになることができるんでしょうか。ムードメーカーはたくさんいますね。ムードメーカーじゃダメなんです。聖書はムードメーカーになれとは、まあ別に言ってないこともないと思いますけど、いいんです。ムードメーカーも素晴らしい。私はどちらかというとムードメーカーになれない。私の姉は常にムードメーカーですけれども、ちょっとその明るさが私にはちょっと欠けているもんで、なんか恥ずかしくなっちゃうんですけども、ムードメーカーもいい。けれども、本当に世を変えていくには、平和を作り出していかないと、ピースメーカーでないと、ならない。そのようにイエス様は、まさにイエス・キリストが先ほど言いましたようにピースメーカーとして来られたからですね。そしてその平和というのは、私たちは今日ですね、このタイトルにインマニュエル、神我らと共にいますというこのタイトルを私が付けさせていただいたんですけれども、この言葉というのは時に神様が一緒にいます、だから大丈夫です。神様がいるから何やっても、何かやってもですね、私たちが失敗してももちろん大丈夫なんです。イエス様の十字架の贖いは完璧ですから。でも私たちは時に安易に、神様がいるから、神様がいるから、そんなこと言ったって大丈夫よ、神様がいるから。でもそれは何を意味していますか。神様と共に生きるということは何を意味しているんでしょうか。それは今日パウロが5章の1節、パウロ先生が言いました通り、神様と、私たちを作ってくださった神様と私の間の関係、ここに十字架が入り、平和、関係の回復が起きているんです。ハレルヤ。これが福音です。今日は短く終わらせましょうとですね、姉妹方に言われているんです。今日プログラムが長いので、ルカによる福音15章でですね、この放蕩息子の記事がありますね。お開きになったことある方いらっしゃるかもしれません。恵みの森でも放蕩息子の話したかもしれませんですね。その中で放蕩息子はまさに私たち自身ですけれども、お父さんの元を離れたんですね。放蕩息子はたくさんの財産をもらって、本来お父さんと生きていたのに、それで平和だったのに、でも自ら放蕩息子は、いや、こんなんじゃ物足りない。自分で人生を祝福するんだ。自分で人生を有意義なものにするんだ。自分の力でお金をですね、使ってたくさんの出会いを持って、自分の力で自分の人生を導いていくんだ。このようにしてお父さんからたくさんの財産をもらって出かけていくんです。どうでしたか？あの放蕩息子は平和になりましたか？ なりませんでしたね。自分中心に息全部を使い果たしたら友達もいなくなった。お金がある時には友達がいたんだけれども、お金がなくなった放蕩息子には何の用もないということで、友達もいなくなった。誰も助けてくれなかった。豚の餌さえ恋求めるしかなくなっていった。ここに平和はありませんでした。自らの力で人生を生きようとした放蕩息子には平和がありませんでした。けれども、放蕩息子はその時、ああ、お父さんのもとにいたらあんなに平和だったのに、お父さんのもとにいたらすべてのものが得られていたのに、私は祝福されていたのに、そのことに立ち返った放蕩息子はお父さんのものに帰っていきました。そしてお父さんはそれを喜んで迎えて死んでいたのに生き返った。よく帰ってきた。そのような憐れみの深いお父様、神様はその息子を迎え、息子は平和に父のもとで過ごすことができるようになりました。生きることができるようになった。これが放蕩息子のお話でした。そのようにして私たちが神様と離れている以上、どんなにそこでお金があっても、人間関係があっても、家族がいても、平和はそこにはありません。うまくいっている時にはいいけれども、人間関係に亀裂が入った、親子関係、夫婦関係、子供との関係に亀裂が入った、病が起こった、戦争が起こった、飢饉が起こった、疫病、コロナが流行った、その時に私たちの平和は、すぐになくなっていってしまいます。けれどもインマニュエルの神が私たちと共にいてくださるということは、今日何度も申します、ロマ書の5章の1節でパウロが言っている、それは私たちが神様と和解して、あの放蕩息子が父のもとに帰って平和を得たように、平安を得たように、イエス・キリストを信じ、父なる神様と和解をして、仲直りして、生きていくから平和があるんですとパウロは言ってるんです。そのことによって私は平和をもうすでに得ているんです。これから得るのではない。イエス・キリストを信じて、神様と仲直りしたから、インマニュエルの神様が私の人生に働いてくださって、共にいてくださるんです。このことをもう、確信を持っていくことができるんですね、パウロは。ですから、今日の3節からのところを読むと、インマヌエル神様、あなたが私と共にいますというこの人生にはこんなことが言うんですよ、言うことができるんです。そればかりではなく、ただ神様が一緒にいますということだけでなく、罪から救い割れて、罪が許されたというだけではなく、神様と和解が与えられた、仲直りした、というだけではなく、パウロは3節から5節のところでこのように言っています。苦難をも誇りとします。私たちは知っているんです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことがありません。この希望は決して失望に終わることがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからなんです。アーメン。神様と和解して平和を得ている人生は、どのような試練にあっても遭遇しても、インマニュエルの神が共におられるゆえに、苦難は苦難で終わらない。むしろ苦難は私たちを滅ぼす力とならず、むしろイエス・キリストを信じて神様と和解して平和を得ている私たちは、苦難を通して私たちのうちに忍耐、耐え忍ぶことのできる力、信仰によって待ち望み続ける力、これを生じさせて、さらには忍耐は私たちの人格、人間性ですね、人格を練り清めていく機会として用いられていくんです。そしてますますイエス・キリストの十字架の死、復活に対する信仰、 ある先生は天国信仰と言いますけれども、天国信仰への希望が、信仰が増し加えられて、聖霊に満たされて、神様の愛に満ち溢れていく。アーメン。素晴らしいですね。イエス・キリストを信じるということ。イエス・キリストを通して、神様と和解して、インマニュエル神と共に生きるということは、これほどの豊かな恵みが、皆さんに与えられるということなんです。信じます。アーメン。これがインマニュエル神、我らと共にいます。この人生なんです。神様と和解し平和を得ている人生なんです。これがクリスチャンの人生であると信じます。災いがないとはどこにも聖書には書かれていない。苦難試練がないとはどこにも書かれていない。病がないとも書かれていない。しかしむしろその中で主の栄光が満ち溢れていく。あなた自身がそれを通してキリストの似姿に変えられていく。ますます私たちのうちからはピースが、平和が作り出されていくから平和を作り出すことができるようになる。イエス様の愛で満ち溢れていくから、そのような思い、聖霊に満たされるとき、私たちは何かをしたい、神様のために何かをしたい、人のために何かをしたい、そのような思いが与えられていくんです。パウロはこう言いました。第二コリントの信徒の手紙、8章9節、すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。イエス・キリストは、今日マタイによる福音書を見ました通り、聖霊によって癒しきマリアの胎に宿られ、最も低きにお下りになられました。フィリピの信徒への手紙2章6節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であられました。このお方、イエス・キリストを信じ、このお方に目を向けて歩む人生に、インマニュエル神、我らと共にいます、誠の平和、平安があります。天国へ行く約束、死への勝利があります。どうかどうか、このアドベントの時、インマニュエルなる神として、暗闇と死の影に座している私たちと共に生きるために、低きに下られたイエス様を心にお迎えし、信じて、この争い大きい時代にあって、皆様お一人お一人がピースメーカーに、平和を作り出すものとなられますように、皆さんのご家庭に、また職場に、置かれた場所場所、学校に、皆さんを使わせてくださる主の平和が豊かにありますように、国々に、宣教師先生方が今使わされている国々に、世界に、ウクライナに、ロシアにも平和がありますように、共に祝福をお祈りしましょう。愛する天のお父様、この朝もう一度私たちに御言葉を持って、神様の深い憐れみが、イエス・キリストの誕生を通して私たちに望んだ事実、暗闇に光が訪れた事実、イエス様のこの受肉、また十字架復活、そして聖霊をもって、今私たちと共に生き、どのような試練の中にあっても勝利へと導いてくださる、誠の平和平安を与えてくださる、あなたの御言葉、またこの福音を教えてくださり、ありがとうございます。平和なきこの時代に、また平和なき本当に私自身のうちに、どうぞイエス様お下りくださり、お生まれくださり、どうぞ日々ピースメーカーとして、あなたの平和、またあなたとの和解に預かりながら、 どうぞ平和を作り出していくものと日々変えられていきますようにと願います。今日ここに集ったお一人お一人の人生に主がお働きくださり、聖霊様が豊かに臨んでくださり、新しい習慣平和のうちに過ごすことができますように、また平和をいただいた私たちがどうぞさらに平和なきところに和解を、またキリストの愛を述べ伝えていくことができますように、助け導いてください。そのように出かけていってくださった宣教師先生方の上に、新しい習慣も素晴らしい主の恵みと祝福がありますように、祝福をお祈りいたします。感謝してイエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。